はい、リスナーの皆さんこんにちは。京都トゥデイの時間になりました、パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
暑い暑いと言ってるうちに8月も終わるんだけど、はい、きっと9月も暑いやろなみたいな。
そうですよね。
なんかこの前なんかテレビでやってましたけど、春と秋がなくなりつつあるという、はい、ことを言ってましたよ、10年か何年か前とグラフを見たんだけど、はい、すごく狭くなってるんですよ、
なんか北海道行った時まさにそんな感じでした。
北海道はそうですよね、
冬夏って感じ。
あ、そうかそうかそうか、
はい、
あ、そういう感じになりつつあるのかな、それの夏が広くなるというか大きくなるバージョン。
そうですね。冬夏
そうそうそう、春と秋が本当にね、なんか、はい、シェアがだんだん狭くなってるって、でもそうすると、ほら、日本のこれまでのいろんな文化とかあるじゃないですか、四季の、
はい、
ね、はい、それでいろいろなのができてきたわけでしょ。それがなくなるとどうなるんだろう。
本当ですよね。
はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、暑いと言っててもねしょうがないんで、はい、京都の場合はね、町家の失礼というか、はい、まあ、これも何回か喋ってるような気もしないでもないんですけど、京都の中心部に町はいろいろ結構あって、ね、
はい、
きちっと残ってね、管理されてる、
はい、
まあ、そこ一回ヒアリングに行ったことがあって、
はい、
やっぱりいついつになったらこういうものを入れ替えるとか、すだれのなんかやつとかね、はい、それをちゃんとまあ毎回いつしたかっていうのがこう台帳みたいにこう残して、はい、
そうなんですか。
で、前の人はこの時したいなとか、なんか全部書いて残ってる。
そうなんですか。
分厚い分厚いやつが残ってる。なんか和紙かなんかで留めてあるんですけど、はい、あれ驚きですね。
そうなんです
ね。だから、まあ逆に言うと狂わずにいつもできてるというか、
でもそれはこう温暖化して最近暑くなってくると、ね、ちょっとずらしたりとか
ずらしますよね、
するんですか。
だからずれるからその日を書いていくんだろうけど、だから、まあ、その時は全然見なかったんですけど、すごい昔のと見たら日が随分ずれてきてるんじゃないかなとか思ったり、
ねえ、そうなんですね。
でその中入った時もね、家、はい、涼しいんですよ、外は暑いんですけどね、
はい、そうですね、
やっぱ風がうまく流れるというか、もちろん中庭ももちろんあるし、そういうふうにできてるんだけど、クーラーも入ってなかったんだけど、
すごいですよね。
なんかスーッてな風がこうなんかふわっときてるというか、
そうですよね、
あれで打ち水でもそれは本当に涼しいなという、よくわかりますね、やっぱり、なんか知恵やね。
そうですよね。
だから昔から暑いのは分かってたから知恵で、
はい、
まあ、あと京都のお菓子とか、
はい、
まあ、見た目の涼しさとかね、
本当にね、すごいですよね、
あれも季節によって随分ね、はい、なんか涼しげな和菓子、
はい、
結構作られますね。
そうですよね。なんかね、氷をモチーフにした
り、そうそうそう、杉取って
ね、
これもなんか前テレビでやってたけど、毎月季節に応じたやつをなんか一品作っているとこありましたね、
はい、まあ、昔だと本当にね、氷とか冷たいものって本当貴重ですもんね。
そうやね、冷蔵庫とかないし、
氷室神社とかね、なんか、いや昔から冷蔵庫あったんだってこう、
そう、ね、
すごいなって思いましたけど、やっぱそれがすごく大事なものっていう、ね、ことだったんですよね。
まあ、そうですよね、まあ、あるいは生ものはダメだからもう、まあ、乾物とか、そっちの方に、
そうですよね、
物をそっちにするか冷やすかということやもんで、結局ね、
そうですよね、
なんせ京都はね、海のものは全部そうしないと、遠いから難しいですよね、そうですね、前回もね、
はい、
涼しげなということで音楽を、はい、まあ、かけてもらったんですけど、
は
い、まあ、今回も
じゃあ、引き続き、また同じ玉村洋平さん、
ね、はいはいはい、
の曲を紹介させていただきたいと思います、はいはい、8月15日に発売されました、
前回はビオラの、
はい、 そうなんです。
競争曲やったかな、
はい、で今回はですね、チェロソナタ、
あ、ソナタね、
はい、ポートレートオブプレイヤー、
チェロとピアノ、
はい、そうです、はいはい、演奏は日本センチュリー交響楽団の北口大輔さんです。うん、はい、でその中から、うん、あの2曲目があの夏の音楽なんです。
あー、はい、なるほど。
ポートレートインサマーということで、
それをじゃあかけてもらいましょうか、
はい、お願いします、
はい、お願いします。はい、まあ、夏のガッとした夏というよりは、
なんかこうね、夏の夕暮れっていうか、晩夏のこう寂しい感じとか、こう子供の頃の夏のなんていう感じっていうんですか、
お寺とかでね、
とかそのね、
ちょっと夕方になっていく、
うん、はい、泳ぎ疲れて晩御飯前とか、夏休みも終わるのかな、寂しいなみたいな、なんかこうすごくこう夏を惜しむっていう感じの気分を思い出せるような曲かな、うん、
その頃38度もなかったよ、これな、
そうなんですよね。やっぱそのせいですかね、なんかすごく懐かしい夏っていう感じがしますね、
結構あの柔らかい、
はい、
ね、そんな感じのね、う
ん、あの北口先生のチェロもとっても素敵で、
いいですね、
もう大好きな
チェロはどうですか、
はい、
ご自身のですよ。
えいや、
でも今の曲は弾ける感じですね。
いやそんな、
あ、そう、
とんでもない、もう、でもあのこの曲ね、あの解説を見ますと、
はい、
そのチェロに不乱に取り組む女性演奏家の肖像というコンセプトで、あのそういう作曲、まあ、
何曲かの
3曲のうち の, あの第二楽章だったんですけど、
だから1と3はもうちょっと、
はい、
フランに取り組んでる感じが出てる、
そういう感じですね、あの 冬の肖像ということで、もうちょっとあのこう温まるような感じで、
なるほど、
やって夏が一番こう涼しげな音楽なんですよね。
あ、まあ、音楽的にも 1,2,3 度2だから、ちょっと感じ、楽章の感じが出してあるっていうこと、はいはい、
そうなんです、本当にこんな、ね、音色で弾けるようになりたいなと思いながら、
これはでもできたばっかりというか、そのね、
はい、
作曲家も生きておられるから、
はい、
演奏はやるのは大変ですね。
あの北口先生そうおっしゃってました ね、はい、
著作権のこともあるし、
まあまあ、それもあるし、やっぱりね、あのまさにこうね、顔が見える状態で作曲家がいらっしゃるので、
う
んうんうん、余計にこう演奏に
そう、ね、
すごくこう気合が入るというか、なんか、うん、な責任感っていうおっしゃり方してたのかな、はい、
まあそれこそ途中で変えるはないやろうけど、なんかいろいろあるでしょうね、うん、
あ、でもそうかもしれませんね、その辺もなんか聞いてみたいなと思います、ね、
もしその場におられて、
はい、
横にね、
はい、
あれとかそうやったかなとか言って、
うん
うん、まあないやろうけど、
ね、どんな感じなんでしょうね、
うん、
でもこう、ね、演奏する側のこ、ね、話もこう聞きながらっていう、やっぱ作曲家としてもそのダイレクトな感じ、
なんで
しょうね、手応えっていうのか、まあ、それは作曲家、昔の方もそうなのかもしれないですけど、
まあ、でもあのほら、ブラームスがもう演奏、作曲能力をもうなくならしてて、
はい、
もうやめようかな思ってる時にクライネットの名人と出会って、
はい、
クライネットの曲をまとめて書いたんですよね。
そうなんですか。
五重奏もトリオもソナタも全部。
そうなんですか。
だからもうなくなる前ですよ、
はい、
だからもう本当はもうやめようとしてた、
はい、
ですごい人が出てきたんでって、はい、その人のためにってこう書いた。
ああ
、うん、そう、まあ、やったら難しいんですけど、うん、まあ、うまいわけで、
うん、
だそういうもんなんで、うん、まあでもいろんな、特にオーケストラでやるんだったらいろんな楽器のことがかなり分かってないとね、
うん、そうですよね、うん、
あまり無茶できませんしね、
うん、
音域の問題とか
ですよね。
それはないやろみたいな、
うん、ね、多分ね、そういうパターンの作曲者の方もいるかも。
いるんやろ ね、まあ、現代のわけのわからん曲はそんな多いですけど、
うん、うん、いや時々ね、あの別の、ね、方のんで聞きに行ったりとかした時も、
はいはい、
なんか楽器に悪いんじゃない、
あとなんか叩いたりとか弦楽器叩いたりとか、
うん、はい、
うんうん、ファゴットの上に何か突っ込んだりとかね。
あ、そんなもあるんですか。うんうんうん、なんかフルートもなんか水でジョブジョブジョブっていうのとかなんか聞いたような気がします。
それ水笛。
え、どうやってるのかなと思ったことありますけど。
はい、
はい。
なんか音楽の話すると終わりませんけど。
止まりません。
はい。今日はそういうことで、あの、
はい、
まあ、涼しさの話と、
まあ、素敵な曲を玉村さんの曲を聴いていただきまし た,、
はい、ました。はい、来月のまた第2週のお昼です。ぜひお聴きください。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。